御言葉を朗読いたします。創世記第22章1節から19節。これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。次の朝早くアブラハムはロバに鞍を置き、捧げ物に用いる焚き木を割り、二人の若者と息子イサクを連れ、神の命じられたところに向かって行った。三日目になってアブラハムが目を凝らすと、遠くにその場所が見えたので、アブラハムは若者に言った。お前たちはロバと一緒にここで待っていなさい。私と息子はあそこへ行って礼拝をしてまた戻ってくる。アブラハムは焼き尽くす捧げ物に用いる焚き木を取って、息子イサクに背負わせ、自分は火と刃物を手に持った。二人は一緒に歩いて行った。イサクは父アブラハムに、私のお父さんと呼びかけた。彼がここにいる、私の子よと答えると、イサクは言った。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。二人は一緒に歩いて行った。神が命じられた場所に着くと、アブラハムはそこに祭壇を築き、焚き木を並べ、息子イサクを縛って祭壇の焚き木の上に乗せた。そしてアブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけた。彼がはいと答えると、御使いは言った。その子に手を下すな。何もしてはならない。あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。アブラハムは目を凝らして見回した。すると城の木の茂みに一匹のお羊が角を取られていた。アブラハムは行ってそのお羊を捕まえ、息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所をヤーベイエル、主は備えてくださると名付けた。そこで人々は今日でも主の山に備えあり、イエラエと言っている。主の御使いは再び天からアブラハムに呼びかけた。御使いは言った。私は自らにかけて誓うと主は言われる。あなたがこのことを行い、自分の独り子である息子すら惜しまなかったので、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取る。地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得る。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムは若者のいるところへ戻り、共にベールシェバへ向かった。アブラハムはベールシェバに住んだ。ある方が忍耐についてという本を記しました。牧師の方が記した本ですけれども、忍耐について、でその中でこんなことを言っています。一部を書き抜いてきました。信仰とは、どのような深刻な事態の背後にも神の愛の御手を見る。人生の苦難の背後にも神の愛の支配を見るのである。このように現実を透徹した目を持ってみ、現象の背後にあるものを透視するものこそ信仰なのである。 忍耐についてというよりも、信仰とは何であるか、このことについての良い文章だと思います。信仰とは何であるのか、信仰を持って生きるとはどういうことなのか、でこれらのことを真剣に考える、生活の場面というのは、まさに忍耐しなければいけないような深刻な事態に置かれた時なのだと思います。人は苦難を経験する時、神は本当に生きておられるんだろうか、私の人生とは何なんだろうか、そのことをどうしても考えてしまうものです。またすでに信仰に生きている者たちが、苦難を経験する場合は、少し意味合いが違ってくる、そういうところがあると思いますね。そもそも神様から与えられたこの信仰とは何なんだろうか、これまでこれが確かだと信じて生きてきた私の生活は何だったのか、そういうふうにもう一度根本から信仰者としての自分の歩みが問われるような思いになります。キリスト者が味わう苦難というのは、すでに神を知っているがゆえに他の人にはない、固有の苦しみというのがあるのではないかと思います。忍耐せざるを得ないような深刻な事態を経験するとき、その苦しみを乗り越えるためには文字通り忍耐するしかない、じっと歯を食いしばって苦しみが去るのを待つしかない、そういうところがあるかもしれません。じっと身をかがめて我慢している間に、それなりの傷を負い、それなりの痛みを覚えることがあるかもしれませんが、致命的な傷にならない限りは我慢して耐えるほかない、それが忍耐することだ、普通はそう考えるのです。そしてその忍耐と我慢の力を身につけるために、何かの宗教に関心を持ってみたり、神様というはるか高いところにおられるお方に思いを寄せる、そういうこともあるでありましょう。そして何かを信じて生きる生活、信仰生活もまた忍耐を積み重ねながら自らを清め、強い自分を作り上げていく、そういうふうに思っている人は案外多いのだと思います。ところが最初に紹介した本の言葉にありましたように、キリスト教信仰に生きるというのはどうもそういうことではないようです。苦難の中で歯を食いしばって忍耐する、どうもそういうことではないんです。そうではなくて、大切なのは見るということなんだというんです。苦しいと言って大きな石の塊のようにかがみ込んでじっとすることや目を閉じてしまうことではないんです。目をそらしたくなるような現実の中で、むしろ大きく目を見開いて見るべきものを見るんです。この場合の目というのは、肉体の目というよりも心の目、信仰の目、そういった方が良いかもしれません。直視できないような悲惨な現実が目の前にあるんです。苦難というのはそういうことですね。しかし心の目だけはそこで大きく開くことができるんです。苦難の時だけでなく、キリスト者はいつも見るべきものをある意味でいつものように見ているんです。信仰とはどのような深刻な事態の背後にも神の愛の御手を見る、人生の苦難の背後にも神の愛の支配を見るのである。このように現実を透徹した目を持ってみ、現象の背後にあるものを透視するものこそ信仰なのである。神の愛の御手、神の愛のご支配がこのような現実の中にもある、そのことを見るんです。でこの本を書いた方は、透徹した目を持ってみる、透徹というのは透明の透に徹底の底ですね、透徹した目を持ってみるとか、現象の背後にあるものを透視するというふうに言っています。どこかテレビに出てくる超能力者の思わせるような言葉ですが、別にキリスト者は超人になるわけではありません。よく考えてみますと、私どもは見る力など本当はないんですね。目に見えている事実すらまともに正しく見ることができないんです。まして苦難の中で透視する能力など本当はないのです。しかしそのような苦難の中で、 神の愛の御手が見えるというのは、私たちの目の力が強いとか信仰が立派だとか、そういうことではないような気がします。本当は神様ご自身が苦難の中にある私ども一人一人の前に立ってくださって、これが私の思いだ、これがあなたに対する私の愛だ、そういうふうに神様の思いを差し出してくださっているからだと思います。いや、神様ご自身が私の前に立っていてくださるからだと思います。私どもが神の愛を見失うことがあったとしても、神様は私たちを見失うことはありません。どれだけ深刻な事態が私を取り囲んでいても、神様はすべてを見通し、私を見出してくださいます。神様の恵みは透き通るように私どものところに届いてくるんです。だからこの神を信じて、あなたもまた神の愛を見つめて生きていこうというんです。本日は旧約聖書創世記第22章の御言葉をお読みしました。神様がアブラハムに語りかける場面から始まります。一節二節、これらのことの後で神はアブラハムを試された。神がアブラハムよと呼びかけ、彼がはいと答えると、神は命じられた。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。私が命じる山の一つに登り、彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。そもそもアブラハムとは誰であるのか、教会に初めて来られた方などはそう思うかもしれませんが、彼のこれまでの物語を全部飛ばしてここを初めて読んだとしても、神様はここでとても恐ろしいと言いましょうか、残酷な命令を下しておられる、そのことがすぐわかるのではないでしょうか。アブラハムにはイサクという一人息子がいたのですが、このイサクを焼き尽くす捧げ物として捧げるように神様は命じるのです。息子を丸焼きにしろということです。しかも事故や病気で死ぬというのではありません。イサクを捧げ物にするために、イサクに手を下し命を奪うのは父であるアブラハムだということです。このことを聞くだけでもとても恐ろしいということにすぐに気づきます。神様は御言葉を通してこのように生きなさい、そのようにいつも語りかけてくださるお方ですけれども、そしてその言葉によって日々励まされている私たちですけれども、このアブラハムに対する命令はあまりにも厳しすぎる、なんて過酷な命令なんだ、誰もがそう思うんです。少しアブラハムという人について説明しますと、このアブラハムの物語は創世記第12章から始まります。この時も神様の約束の言葉から始まっていました。12章の1節2節です。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。神様はアブラハムに対して、住み慣れた場所を離れて私が示す地に行くようにそう命じられました。アブラハムは行き先もわからぬまま、ただ神様の約束の言葉を信じて旅立ったんです。この時アブラハムは75歳でした。そしてこのアブラハムの旅というのは単なる旅、単なる旅行、そういうことではありません。この信仰の旅路にはとても大きな意味がありました。それはアブラハムに子供が与えられ、さらにその子孫が広がっていき、やがて大いなる国民とされるということです。そして彼らが神の祝福に預かるということです。その救いの約束です。そして祝福の源となるべく、アブラハムは神の言葉に従って信仰の旅路を始めたのです。ただこの時アブラハムと妻サラの間には子供はいませんでした。ですから救いが実現し、全世界の人たちが神の祝福に預かるためには、どうしても子供が与えられなければ、これはもう何も始まらないんですね。しかしなかなか子供が与えられません。10年経っても20年経っても子供が与えられません。その間アブラハムは神の約束を疑ってしまう。そのような不信仰の罪をも犯しました。また家族が修羅場と化すような悲惨をも経験いたしました。 しかしその度に神様が御言葉を与えてくださり、私の約束は確かなんだ、そのことを繰り返し語ってくださったんです。そして約束から25年経った時、つまりアブラハムが100歳になった時、ついに与えられたのが息子イサクでした。ですから本日の御言葉で神様がアブラハムに対して息子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げるようにそう命じておられるわけですが、この命令があまりにも厳しすぎるというのはどういう理由からでしょうか。愛する子供が死んでしまうとか、子供を自分の手で殺さなければいけないとか、待ちに待った子供がやっと与えられたのにどうしてこんなことが、もちろんそういった理由もあります。しかし一番理解しがたいのは、神様がここで命じられたことは、かつてアブラハムがお与えになった約束を裏切る行為であるということです。かつて一回限りというのではなくて、いつもアブラハムに語っていたその約束をご自分で裏切るということになるということです。神の救いの約束とイサクを捧げなさいという命令、これはあまりにも矛盾しているんです。アブラハムが神の約束の言葉に従い、イサクが生まれたことによって神様の祝福が具体的にこれから全世界に広がっていこうとしていました。イサクには全世界の救い、祝福、そして将来がかかっていたんです。しかしもしイサクが死んでしまえば、神様の救いのご計画はここで終わってしまうということになります。それなのになぜイサクを捧げなければいけないのでしょうか。神よ、あなたが私に約束してくださったことは一体何だったのですか。そういうことになります。神様、あなたは救いの約束に基づいてここまで私たちを導いてこられました。私が何度過ちを犯しても、その度に同じ約束の言葉によって立ち上がらせてくださいました。再び神の言葉を信じるものとさせていただきました。それなのになぜ御言葉の実現として与えられた息子イサクを捧げなければいけないんでしょうか。アブラハムはそのような気持ちになったのだと思います。自分の過去も現在も将来も全てが台無しになるようなことを神様はここで命じておられるということです。あなたの息子、あなたの愛する一人子イサクを焼き尽くす捧げ物として捧げなさい。神様は嘘つきだ、神様がおっしゃっていることは矛盾している、神様は残酷なお方だ、いろんな思いがアブラハムの心の中に渦巻いていたことでありましょう。父親としての悲しみとともに、それを超えた神様に対する悲しみの思いでいっぱいになったことでありましょう。当然心の整理がつくはずありませんし、神様の約束とここで命じておられること、その矛盾がすぐに解決できるはずもありません。しかし聖書を見ますと、私どもの思いに反してアブラハムは神の言葉に従おうとする、そういう様子を見ることができるんです。3節を見ますと、次の朝早くとありますように、次の朝早くすぐに山に向かう準備をするんですね。何日も考え抜いた上で、何日も悩み抜いた上で、よし神様に従おう、そういうことではないんです。また次の朝早くというのは、神様の命令を真夜中に聞いた、そのことがわかります。もしかしたら夢の中で聞いたのかもしれません。そうしますと、目を覚ましたときに、朝目を目覚ましたときに、私は悪夢を見た、神が私を試すはずなどない、イサクを捧げろなどという恐ろしい命令を下すはずはない、あ、やっぱあれは夢だったんだ、そう言って神様の命令を無視して、無視することもできたと思うんです。しかしアブラハムは言い訳を一切することなく、一切考えることなく、命じられた神様の言葉通りに従おうとするんですね。で、今日の御言葉にアブラハム自身の言葉が、それほど多く語られているわけではありません。しかも、イサクを捧げるように というですね、神様の命令を聞いて、その命令を聞いて自分がどれだけ深く悩んだのか、どれだけ苦しんだのか、そういったアブラハムの心の声を表す、そういった言葉が一切記されていないんです。ただアブラハムは神様に命じられた通りのことをしようとしたんです。しかしアブラハムの心の声がないというのは、実はアブラハムは何も悩んでいなかったんだとか、神様のためになら息子の命を奪うことなど平気だ、そういうことではないんです。アブラハムの心の声がないというのは、彼が無言であるということです。言葉を失っているということです。それだけ深いショックを受けているということです。これまで信じてきた神様とは全く違う姿をここで初めて見たからです。神様とはこのようなお方である、信仰生活とはこういうふうに生きることなんだ、私どもも信仰生活が長ければ長いほど、ある決まりきった信仰の型というものが出来上がってくると思うんです。しかしある時その形が崩れるということがあるんです。神様は神様なんだけれども、今まで出会ったことがない神様に出会うということがあるんです。あるいはずっと聞いてきた御言葉が苦難の中で突如違う響きを立てて自分に迫ってくるということがあるんです。慰めとして聞こえてこればいいんですけれども、厳しい言葉として私に迫りを求める、そういう言葉として聞こえてくることもあるわけです。そして神様のことも自分のこともよくわからなくなってしまうことがあるんです。アブラハムも同じだったと思います。しかし彼はそれでも神様に従ったんですね。神様のことからわからなくなって言葉を失いながら、けれども静かに従っていくんです。わからないと言って立ち止まるのではなくて、そこでもなお神様に従う道があるんだと聖書は語るんです。神様に従うとか神様に服従する、そういうことを聞きますと、従っている人たちは本当に心から積極的に従っている、そういう姿を普通は想像すると思いますね。自分を苦しめる人たちに従うのではなくて、神様に従うというんですから、いやいや従うというのは普通おかしな話なんです。喜んで希望を持って神様に従っていく、服従する、それが神様に従っていくことなんだと思うんです。しかし神に従うというのはそれだけが全てではないということです。この時のアブラハムのように、言葉を失い何もわからないという中でも神に従う道が実はあるんだということなんです。それが信仰に生きるということなんです。そして神様はそのような私どもの歩みを決して軽んじたりはなさらないということです。これまでに経験したことのない苦難の中にあるアブラハムですが、けれどもそんなアブラハムが受け止めていた確かな事実がありました。それはどのようなことがあっても神様は私の神でいてくださるということです。今日のところでの神様とアブラハムの対話というのはとても短いものですね。一節あるいは十一節にありますように、神様がアブラハムよと語りかけて、はいと返事をするだけです。ただこのはいと訳されていますこの返事の言葉、アブラハムのはいという言葉ですけれども、これはこういう意味なんですね。私はここにいます、私はここに控えています、アブラハムよそう言われて私はここにいます、そうアブラハムは答えたということです。私は逃げも隠れもいたしません、いつもここにいます、いつもあなたの前にいます。アブラハムはそうやって私の神でいてくださるそのお方といつも真剣に向き合って生きていきたい、そういう思いを持ちながら歩んでいた人でありました。そのような普段の信仰の姿勢が実はこのような苦難の中で大きな意味を持つことになるんです。神様のことが分からなくなるということがあったとしても、でもその神様と向き合って、はい、私はここにいます、そう言って生きていくことができる、 その道が与えられるということです。さてアブラハムと息子イサクは途中から2人だけになりまして、モリアの地にある山に向かっていくわけです。3日間の道のりです。どれだけの距離になるんでしょうか。80キロあるいは100キロぐらいになるかもしれません。体力とともに精神的な疲れによって足取りは重かったことでありましょう。イサクを捧げるために山に向かいますが、イサク自身この時点でまさか自分が犠牲になるなんてそんなことは思ってもいません。焚き木はあります。火と刃物はあります。しかし肝心の捧げ物である子羊がない。そのことをイサクは不思議に思ったのでありましょう。ついにイサクが口を開くんです。私のお父さん。一気に緊張が広がります。イサクは父に言います。火と焚き木はここにありますが、焼き尽くす捧げ物にする子羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えます。私の子よ、焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださる。普通の親子の会話のように聞こえるかもしれません。そして8節の焼き尽くす捧げ物の子羊はきっと神が備えてくださるというこのアブラハムの言葉は、どこかこうイサクにバレないように何とかこうごまかそうとしている言葉、真実を明かすまで時間稼ぎをしている、そういう言葉に聞こえる、そういう人もいるかもしれませんね。しかしこの8節の御言葉は本日の物語の中で極めて重要になってくる御言葉です。アブラハムはもし息子にお前が焼き尽くす捧げ物の犠牲になるんだとか、お前が子羊の代わりだ、そんなことを言ってしまったならば息子はショックを受ける、パニックになる。だからイサクを落ち着かせるためにも神様がそのうち備えてくださる、どっかに子羊はいるはずだ、だから気にするな、そういう気持ちで言ったんでしょうか。決してそうではないんですね。神が備えてくださるという言葉、これはアブラハムにとってもそうですが、私たちキリスト者にとってもとても大切な信仰の言葉です。でこの備えるという言葉ですが、もともとこれは見るという意味の言葉です。見る、英語で言いますとプロバイドとかプロビデンス、そういった言葉ですね。見ることに違いないんですけれども、前もって見る、あらかじめ見るということです。神様が私どもに先立って見ているものを見るということです。神様が私どものために見つけ出してくださったものを見るんです。神様が私どものために備えてくださったものを見るんです。私ども取り囲んでいる現実があります。目に見えるさまざまな現実、心苦しくなるような現実があります。しかしキリスト者は肉の目に見えている現象のその先を見るんです。そこで何を見るのかというと、私の前方にある神様の備えを見るんです。それをしっかり見据えて、そして確信を抱いて神様と共に歩んでいくこと、これが私たち信仰者の歩みです。でこの時アブラハムにとって目の前の現実の先にあるもの、神様が備えてくださるものは捧げ物の子羊のことです。ただこの時点ではまだ子羊は見えていません。しかし神がその子羊を見つけ出してくださる、神が備えてくださる、そのことをアブラハムは信じて、そしてイサクもそのことを信じて歩み出していくわけです。八節の終わりに二人は一緒に歩いていったという言葉がありました。六節にも同じ言葉がありますね。二人は一緒に歩いていった、同じ二人は一緒に歩いていったというんですけれども、明らかに六節と八節とでは足取りが違うと思うんです。最初の六節の方の二人は一緒に歩いていったというのは、 これはとても足取りが重かったと思うんです。しかし8節では明らかに軽くなっているんです。なぜなら神様が備えていてくださるという信仰の事実を2人は見ているからです。また説教の最初にも申しましたように、深刻な事態の中に神の愛の御手とご支配を見ているからです。苦しい現実に目をつむるのではなくて、あるいはじっと我慢するのではないんです。心の目を開いていただいて、この苦しい現実の中に神の備えがあるということを二人は信じて一緒に歩んでいく、歩み出していくんです。そして普通に考えれば恐ろしいことなんですけれども、淡々と彼らは祭壇を築き、捧げ物を捧げる準備をするわけですね。神の備えがあることを信じているからこそできるわけです。そしてイサクが縛られ刃物によって父アブラハムの手でほふられる、まさにその時に天から主の御使いが呼びかけるわけです。アブラハム、アブラハム、その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ、あなたは自分の一人子である息子すら私に捧げることをしまなかった。こうしてイサクの命は助かったんです。そして13節にありますように、後ろの木の茂みに一匹のお羊が角を取られていました。そのお羊を捕まえて息子の代わりに焼き尽くす捧げ物として捧げたんです。この羊は神様がアブラハムのために備えていてくださったものです。そしてアブラハムがその神の備えを信じ見つめていたお羊でもあります。神が備えてくださるという信仰、これを別の言葉で摂理の信仰と言います。あるいは神の摂理と呼ぶことがあります。そしてこの神の摂理を信じる信仰と正反対にあるものが運命と呼ばれるものです。神の摂理と運命というのは全く違うものです。全く正反対のものです。だから13節の山にいたお羊というのは偶然そのあたりをうろついていて、ちょうどいいタイミングでアブラハムの前に現れた、そんなことではないんです。運命も偶然もいい方向に転べばその人に幸運をもたらすということになるかもしれませんが、いつも都合よく運が転がり込んでくるわけではないでしょう。苦難の時、人は奇跡が起こればと願います。幸運が起こればと願いたくなることがあります。そして時に本当に人の思いを超えた出来事、人間の言葉では説明できないようなことが起こることがあるんです。しかし一方で事態が何も良くならない、そういうことがあります。最悪の事態をもたらすことがあります。その時には本当に運が悪かった、私は運命の星に見放された人間だ、そのように自分に言い聞かせるんですけれども、でもそのように言いつつ結局何の解決にも何の慰めにもなっていない、そういうことがよくあるのではないでしょうか。そして偶然いいことが起こったと喜んだ人も、次は何が起こるかわからないんです。今はたまたま良かった、そういうふうに喜ぶことができたとしても、将来は不安で不安で仕方ないんです。しかし神の摂理を信じ、神様の備えがこのどうしようもない現実の中にある、その真実を信仰の目で見ることができるならば、私たちは希望を捨てずに歩んでいくことができます。期待したような奇跡が起こらなかった、そういうことがあるかもしれません。しかしそういう悲しみの中にも神様が生きておられる、そういう事実を信じて生きていくことができるんです。神様のことも自分のこともよくわからない、そういう中にあっても、なぜか神様は私を見捨てることなく愛の御手を差し伸べてくださった、その恵みを知ることがあるんです。それが神の摂理を信じて生きるということです。アブラハムはこの神の摂理の御業を経験したこの山をですね、記念いたしました。14節にこうあります。アブラハムはその場所をヤーウェイエル、 主は備えてくださると名付けた。そして人々は今日でも主の山に備えあり、イエラへと言っている。主の山に備えあり、多くのキリスト者を慰め、また励ましてきた御言葉です。そしてここで考えたいのは、アブラハムが感謝を持って呼んでいるこの主の山とは一体どんな山であるのかということです。それは一節にありますように、二節にありますように、モリアの地にある山のことに違いないんですけれども、ここでは地名のことではなくて、信仰的な意味で主の山とは何を指すのかということです。まずこの山というのは、2節3節あるいは9節にあるように、神様から行くように命じられた山であるということです。そしてイサクを捧げよと命じられた場所であるということです。そしてこのことは、最初の1節にあるように、神様によって試みられ、神様によってイサクの命が奪われてしまうかもしれない、そのような場所でもあったということです。しかしアブラハムはその場所で神様の備えを知ったんです。つまり、私を試みる山が実は同時に備えの山であったということです。この信仰の恵みをはっきりと見ることができたのは、神様が命じられた場所に向かうその道においてでした。試みに遭いながらも神様から離れることなく従っていくときに、私を試みる山は実は私のために神様が備えていてくださる、そういう山なんだ、その恵みを見出したんです。試練の中にも神は確かに生きておられるということ、苦難の中でも神は確かに私を愛していてくださっているということ、そのことを知ったのです。私どもにとっても同じです。主の山に備えありというのは、この山に行けばすべての必要があるから安心だ、そういうことではないんです。そうではなくて、もうどうしようもないという試みの中で、実は神様が私のために備えを用意してくださった、その驚くべき恵みを経験したということです。あるいは神様の姿を隠してしまうような分厚くて大きな苦難の壁に取り囲まれてしまう、そういうことがあるかもしれません。しかし神様の愛のご支配が、それらの分厚い壁を打ち壊すといいましょうか、本当にこの透き通るようにして、まっすぐ私のところに届けられる、そういう圧倒的な経験をしたということです。だからこれからどのようなことがあったとしても、主の備えがあることを信じて望みを持って歩んでいくことができる、それが主の山に備えありという信仰の告白です。また主の山に備えありというこの有名な御言葉ですが、ヘブライ語の細かいニュアンスを含めて訳しますと、備えるというのは備えられるという、受け身の言葉になりますね。そして備えるというのは見るという意味でしたから、見るではなくて見られるということになります。つまり主なる神様は山で私たちに見られるということですね。主なる神様は山で私たちに見られる、そういうお方だということです。神様は私たちのことを見つめてくださる、そういうお方なんですけれども、同時に私たちに見られる神であるということです。見られる神というのはどういうことかと言いますと、神様は私たちの前に現れてくださる、そういうお方だということですね。だから私たちはその神を、私たちの目の前に現れてくださった神を見ることができるんです。どのような時も私を愛してくださる神とお会いすることができるんです。そして神様が備えてくださったものを見つめながら歩んでいくことができるわけですね。その場所こそが主の山なんです。神様と真実に出会うまでの道のりの中で、試練や悩み、また葛藤を経験します。しかしそのような私たちを神様は見捨てることなく導いてくださいます。私たちの歩みを見守り、備えを与え、最後には出会ってくださるんです。でこのことはすでに信仰に生きている一人一人にも言えることです。 御言葉を聞いてそれを受け止めて歩んでいきます。たとえすぐ理解できなくても、私に向かって語られている、そういう言葉としてしっかりと受け取って静かに歩んでいくんです。そこで今も生きておられる神様との出会いが与えられていくんです。私たちもこれからさまざまな苦難試練を経験することでありましょう。しかしその度に神様の備えがあることを知ることでありましょう。では神様が私たちのために備えてくださる最上のものとは一体何であるのか、そのことを最後に一緒に考えたいんです。で今日は創世記と合わせてローマの信徒への手紙第8章の御言葉を朗読していただきました。その32節にこういう御言葉がありました。ローマ書8章32節、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。つまり神様が苦難の中にある私たちのために備えてくださる最も素晴らしいもの、それはイエス・キリストだということです。アブラハムの物語において神様はお羊を備えてくださいましたが、実はそのもっと先に神の子羊と呼ばれる御子イエス・キリストを備えていてくださいました。そして神様を愛する一人子であられる御子イエスを惜しむことなく十字架の死に引き渡してくださいました。イサクの命は助かりましたが、主イエスは十字架で死なれました。私たちの贖いとなってくださるためです。神様の摂理の御業が確かである、そのことを告白できるのはこの主イエスキリストの十字架のゆえです。だから試みに遭う時も、そこに主イエスキリストが備えられている、その事実を見ることができます。苦難の中で主イエスとお会いすることができます。キリストのゆえにますます神を信頼し、神に期待をして歩んでいくのです。そして主の山ということについて考えるとき、私どもがこうして主の日ごとに集う教会という場所こそがまさに主の山なのではないでしょうか。主の山に備えありという告白、賛美を捧げることができる場所、神様とお会いすることができる場所がここにあるんです。私たちはここで子羊を捧げる必要などありません。主イエスキリストが私たちの罪を許し、神のものとしてくださるために十字架で死んでくださったからです。御子をさえ惜しみなく与えてくださる神様は、主イエスを墓の中からよみがえらせてくださった、そういう命の神であるということをも私たちは礼拝を捧げるたびに思い起こします。そしてこの主イエスの主イエスが与えてくださった命に生かされ、神様の平安の中を歩んでいきます。苦難にあってもそこで偶然や幸運を期待する、そんな必要はありません。あるいは目を伏せてしゃがみ込んで諦めの思いに支配される必要もないんです。私たちの神様はイエス・キリストを与えてくださった神様です。愛に満ちた神でいてくださいます。あなたのために先に良いものを備えてくださる、そういう神様です。そしてその神ご自身があなたの歩みの中に共にいてくださるんです。神様が共にあって今も生きておられる、そのことをしっかりと見つめることができるように、私たちはいつもここで神様の御前に立ち、神様の御言葉に耳を傾けるのです。お祈りをいたします。神よ、私どもの人生には多くの苦しみがあります。苦しみの中であなたの助けを必要とし、あなたに愛されたいと願いながらも、その神様ご自身のことがよくわからなくなってしまうことがあります。しかし神様、あなたは御子を与えくださるほどに私たちを愛し抜いてくださいました。そのあなたが私たちのために備えていてくださる良きものを見つめ、望みを持って期待して歩んでいくことができるよう導いてください。また私たち教会も この場所にあって人々に生きる喜びと希望を指し示していく、そのような存在としてこの場所に立ち続けていくことができますようお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。